さあ、ついに始まりました。なんであの時放送局人間病院ということで、どうも、徳増です。
助伝です。
はい、ということでですね、この番組はですね、お互いの気になるところ、鬱陶しいところ、実は、あれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、そこら辺を、医学的観点から考察し、将来的に本物のお医者さんに研究してもらいたいなという野望を持った番組となっております。
はい。
もう一息でね、
はい、
行ったりましたけれど、
お
今回ですね、なんと、このなんであの時放送局というね、
うん、
はい、極光放送局を作りまして、
うん、
それの中で放送が第1回目ですから、はいはいはい。非常に大事な回ですよ。
神聖な。
神聖ですよ。だからこう、初めて登録を初めてした人にとっては、これが第1回ですから。
神聖かまってちゃん。
申請かまってちゃんとか言ってたら、うん、あれ登録解除されちゃいますよ。
あ、そうか。
はいはい。申請かまってちゃんじゃないですから。
うん。
はい。ということでね。
で、もっと元気よく喋らなきゃいけない
んですか。いや、そうとも限らないんですよね、なんか。元気がいいと、元気あるなって誰もが可愛がってくれるわけじゃないんですよね。
そうなんですよね。難しいところですよね。
食堂屋の気のいいおじさんは元気がいいと可愛がってくれますけどね。
ああ。
もっと食え食えなんつってね。
だからどんなにうまいことやっても、はいはい、なんかこう、減ったりするんでしょうね。
なんだよ、だから。なんでさっきからぼんやりしたことしか言わねえんだよ、お前。いやいや、もうちょっとなんか、どんどん伝わるように言っててくださいね。
あ、伝わるように。
はいはいはい。
うん、
というわけでですね、この番組ではまあ最初に言ったような趣旨でお送りしておりますが、
うん、はい、
まあね、第1回目っていう感じでね、
はい、
切り替えてやっていきたいんですけれど、
はいはい、
どうしても引き続きやっていますので、
うん、
はい、引き続きなような内容でやっていきたいなと、
あ、はいはいはい、
思います、
はい。
そういう意味で僕が今一番引き継ぎたいなというのが、
はい、
あのスネーキーさんっていう、
はい、
あの本物の看護師さんの方がいたんですけど、
あ、はいはい、
はい、あの出演いつが都合いいですかっていう、
うん、
ダイレクトメッセージを送った以来、
うん、
まあ、かれこれ1ヶ月ぐらい帰ってこないんですけれど、
あ、
お願いしますっていうね、
こっちとしてはね、
はい、こっちとしてはこっちとしてはねとか言うとなんかちょっと言い方きついですけどね、
うん、
返信待ってますっていうね、
あ、
はいはいはい、
まあ、いつでもね、
いつでも、うん、いや本当あの全然せかしてないですからね、
留守電みたいなもんなん
で留守電みたいなもんですが、
うん、
あの返信を、いつでもね、
うん、
あの1年後でもいいですから、
はい、
お願いしたいなというのがまず引き継ぎ一個とですね、
はい、
まあ、引き続きお便りの方が来ております、
うん、おう、
はい。そこら辺から今回の病気を喋っていきたいなと思いますが。
はい。
我らが、パンヘッドさんから。
ああ。
はい。お便りです。
はい。
では、紹介させていただきたいと思います。毎日、コンビニを使っている娘からの報告です。これもね、引き続きの情報なんですけれど。
うん。
このパンヘッドさんの娘さんも人間病院聞いております。
あらら。
ついに、親子2代で、
あららら。
っていうリスナーがついにできた人間病院ですね。
次世代。
次世代っていうか、まあ。
担う。
うん、そうですね。次世代を担う。
うん。
子も聞いている。
おー。
人間病院っていうことでね。親子二代で聞かれるとは思わなかったでしょ、始めた当初。
いやー、そんなことは思ってもなかったですけど。
ね。で、この娘さんがいずれ孫を産んだら、ね、
うん。うん。
親子三代で。素晴らしいですね。
明るい未来がなんか。
ねえ、ね、見えますね。
いいですね。
というわけで。
いいことですよ、本当に。
本当にね、
うん。
本当にいいことですよ、ということでね、うん、本題に入りたいと思います。コンビニを使っている娘からの報告です。うん、手元に袋を置くおじさん店員、うん。袋を詰めた後、客の方に差し出さず、手元に置いたままの店員。ベテランと言っていい店員さんがやっていることなので、お客さんのことなど考えてないのではないかと思うんですが、ひょっとして何かの病気ではないでしょうか、というメールが来てたのと、
うん、はいはい、
実はもう一個お便りが来てまして、
うん、
それがですね、非常に僕の中で関係あるんじゃないか、偶然ですけどね、これ。
うんうん、
もう一つちょっと紹介したいんですけど、大丈夫でしょうか。
はい。
はい。 では読みたいと思います、はい。徳松さん、上田さん、こんにちは。いつも楽しく番組を聞かせていただいております。キュータワタウと申しますっていうね。
ん、うん、
キュータワタウさんです。
キュータワタウさん、
キュータワタウさん、これもちょっと引き継ぎ情報でいいですかね、
ええ、
ちょっと今回情報型ですかね。
あ、いいんじゃないです。
あ、いい、うん、なんで何を根拠にいいんじゃないですかっていうのが分かんないけど、まあ上田くんがいいといえばまあいい、それが人間病院
ですから。まだまだ勝利できますよ。
あ、できますか、うん。このキュータワタウさんはですね、
うん、
あのキューさんというね、
うん、
あのミュージシャンの方なんですよ。
キュー
さんっていう、はい、あの非常にお世話になっていまして、
あ、そうなんだ、
はい、あの以前あの僕別のポッドキャストで、
うん、
あのユーストリームでドラムを叩いて、
うん、
テキストで教えてもらうっていう企画を自分で作って、
うん、
はいはいはい、で一週目にいろいろテキストでいろいろ教えてくれたんですよ、
うん、
ドラムのやり方を、
うんうん、
はいはい。で二週目放送した時に、
うん、
もうシンバルしかないっていう、
うん、
はいはい、なんか侮辱行為をしたことによって、
うん、
一部のミュージシャンの方をですね、
うん、
ちょっとこう困らせたという、
あ、
そういう前科を僕は持ってるんですけれど、
あ、はんはん、
その時困らせたミュージシャンの方ですね、
うん、
はい。だからこのキュータワタウさんっていうのは、
うん、
そのキューさんが僕にテキストでコメントくれた時に、
うん、
読み方が全然わかんなくて、
うん、
キュータワタウ誰だこれみたいなね、
うん、
こと言っちゃったんで、
うん、
はい、その時の仕返しです、これ。
あ、
はい、
そうですか。
そうです、そうです。Q さんですね、だからこれは。はい。
まあ、リベンジは大切ですよ。
リベンジとかではないと思いますけれどね。うん、まあ、なんかちょっと僕もうまく説明できなかったですけれど、
うん、
非常に、あの、お世話になっております。
お世話、うん、
はい、
お世話に、そして怒らせた人ね。
お世話、そう、お世話になってるのに怒らせちゃった人、
ね。あだで返した人ね。
あだで返した人ってなんだよ、うん、お前。俺はそんなつもりじゃなかったけどね。
あ、うん、
僕が真剣にやってること大体あだになってますからね。
そういう趣旨ではないけど、そういう結果になることをいつもやるもん、
ね。やるもんでね。はい、うん、申し訳ないですが、そんな Q さんからのお便りなんですが、なんであの時、放送局開局記念ということで初めてお便りを送らせていただきますということでね、これもだから初めてこの何ですか、あの info アットマークなんであの時 .com のね、今後共通のお便り先にしたいこのアドレスに初来たメールですね、これ。
ありがとうございます。
Q さんが、はい、まあ、情報型でお送りしておりますが、うん、もういろんなこと言いたくてね。はいはい。もうこれからこっちのメールアドレスに統一するんでよろしくお願いしますっていうね。
うん、
あの、お医者さんの方で、出てくれるっていう方のメールも、
うん、
あっちの人間病院 G メールじゃなくて、
うん、
今後はこの info@なんであの時 .com の方にお送りくださいとかね。もういっぱい言いたいんで。
わ、すごい ADHD だな。
いや、なんで。うわーって言うなよ、
うん
うん。まあ、なんかちょっとここまではちょっと早送りしてください。
はい、はい、はいはい。
こっからが本題です。
はい。
はい、さて、たびたび番組内で話題になるコンビニのことです。会計の際、店員がお釣りを渡す前に、商品袋を渡そうとしてくるのが毎回非常に気になります。私はというか大体そうだと思いますが、お釣りを受け取るときは片手に財布を持ち、もう片方でお釣りを受け取ります。先に袋を渡されてしまうと片手が塞がってしまうのでとても不便です。しまいには大丈夫ですか？
はい。
本当ですか？
大丈夫です。
ああ、大丈夫じゃない音しましたけれど。
大丈夫です。
しまいには商品袋を受け取るまで、ほら、取れよとアイコンタクトしてくる店員までいます。はい、見つめられても困ります。私は両手を開けておきたいのです。手首に、下げればいいじゃんと言われるかもしれませんが、それもなんだか腑に落ちません。以上のケースにぜひ病原体のユームを診断していただきたいと思います。この店員の病名は何でしょうか？それとも私が病気なのでしょうか？どうぞプロのコンビニ店員、そしてプロのコンビニお客のお二人に、ご意見 お聞かせください。それでは長文失礼いたしました。今後も楽しい放送を期待しております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。で、追伸。私は多分ファミマの店員さんに明太マヨネーズとあだ名をつけられていることが、受け合いですが、徳松さんがこれまでにつけたお客さんへのあだ名を教えてくださいということでね。いや、これさっきあのパンヘイドさんからいただいたお便りとね。
はい。
実は僕の中でちょっと繋がってんじゃないかなと思って今回。
はいはい。
2通まとめてね。
はい。
はい。紹介させていただきましたが。
はい。
いろいろ処理していきたいと思いますがね。
はいはいはい。
はいはいはい。とりあえずね、僕最後のこの追伸ってやつですけどね。
うん。
僕基本的にお客さんにあだ名とかつけないですね。
あ、そうなんですか。
はい。自分がつけられたくないんで。
ああ。
はいはい。やっぱり因果応報だと思ってるんで。
ああ、偉いね、
はいはい。はいはい。けど昔バイトの先輩が、なんかこう、毎朝こう、目の前を通るちょっとホームレスのね、
うん。
台車をゴロゴロして、
うん。
廃棄弁当を運んでく。
うん、
ホームレスの人に夢戦車ってつけてたのはなんかセンスがいいなって思ったことありますけどね。
夢戦車、
夢戦車っていうあだ名をつけてました。
あ、
まあ、そこまで行くとちょっともう秀逸だなと思って、
ね、すごいですね。悪意の塊じゃないですか。
いやいや、わかんないですよ、
うん、
いや、なんかそんなあだ名をつけてた先輩がいましたというぐらいですかね。僕はつけないです、だから。はいはい。
でもまあ、あだ名っていうのはまあ、その、具現化したものであって。
はいはいはい、はい。
頭の中にはぼんやりあるんです
よ。いや、まあ、まあね。
うん、
まあ、あるんでしょうね、うん。
バシッと形にしないだけで。
まあそうですね、ぼんやりとは。だから、ぼんやりとしてる時点でここで発表することはできないです、ね。けど、僕の中でぼんやり、この、客に対して思ってることはもういろいろありますよ。
ああ。まあでもまあいいんじゃないですか。因果応報をこうね胸に生きてるなら。
そうですね。だからまあ一番奥のねおにぎりから取ってく人とかね。
うん。
うん、やっぱりそのなんだろう。うん、なんだろうな。
奥から。
なんか、おにぎりとかを、
うん、
その、手前からじゃなくて、一番奥のおにぎりとかを取ってく人とか、やっぱいるんで。
ああ、僕ですね。
あ、そうなんですか。
ええ、
だからそういう人とかに、うん、頭の中で、
うん、
なんです、手巻きを結び、手長ざるとか呼んでるかもしれないですね、なんか。
なぜ、奥から取るのか。
だから、賞味期限、新しいからでしょ？
いや、違いますよ。
なんですか？
また棚にね、こう手前にちょんちょんって店員がやらずに済むようにですよ。僕はね。
あ、そうなんですか？
うん。
いやけど基本的に奥は賞味期限がね、
うん、
新しいやつが置いてありますから。
全く考えてなかったけど、それは。
あ、それ全く考えてなくて一番奥から取ってた。それは店員さんの前出しを。
そうです。
なるほど。
しかも、その店員さんが、なんか、はいはい、なんていうの？その、棚にさ、
はいはいはい、
こう、物を、陳列？
はいはいはい。
してる時に限るけどね。
ああ、なるほどね、
うん。
なるほどね。今、陳列したばっかなのに、
うん、
すぐその、また、前出ししないといけない状況を作らないためにってことですね。
そうそうそう、うんうんうん。
なるほど。
しかも、それを店員に見られないようにやるから
ね。いやいや。いや、まあ。まあそこら辺は気遣いの上でですからね。
そうです。
すみません、なんか嫌な気持ちにさせてしまって。
いやいや
い
や。い
やけど今回はですね、うん、特に店員の立場とお客さんの立場でっていう部分がすごい出る回だと思うんですよ。
うん。
まあ、だいたいさっきのお便りね、読みましたけど、覚えてます？
あ、覚えてますよ。
あ、覚えてますか？
うん、レジ袋ね。
レジ袋の話なんですけれど、
うん、
まず一つ目のこのパンヘッドさんのね、手元に袋をお工事さんっていう、どういうことかななんて僕なりに考えてみたんですけれど、多分違うと思いますけれど、
うん、
どちらかというとこの二つ目のね、Q さんの方の、お便りの方に寄せる考え方になっちゃう。かもしれないんですけれど、
ほうほう、
要するにこれ不安定な、
うん、
不安定なままで渡してくる病なんですね。不安定なままでレジ袋渡してくる病です今回。
ああ、はあ、はあ。
この病気のせいだと思ってますね。
まあ、パンヘッドさんのもわかりますよ。
わかります、
ええ、
これどういう状況ですか？ありますこんなこと。
だから店員さんと、
はいはいはい、
店員と客がいて、
はい、
その距離を半分に割った時に、
はいはいはい、
店員側に袋があるってことですよね。
まあそういうことですね。
だから、それは客側から見ると、
はいはいはい。
ちょっと、境界線、客側にまたいでないじゃんっていう。
います、うん、そんな人。
いや、いるいるいる。
あ、全然います。
全然いますよ。
僕は、この手前に置くっていうのが、うん、あえて、みたいな感じだと思ったんで、
うん。
要するに差し出してないってことですね。
そう、あえてじゃないですね。
あえて手元にとかじゃなくて、
うん、
もう全然自分のテリトリー内にポンって置いてるだけってことですね。
そうそうそうそう。
それが境界線超えてないよっていうね。
うん、
で、僕はこれを深読みしすぎて、
うん、
この不安定なレジ袋を、
うん、
たまに、
うん、
テープの、
うん、
セロテープの台とか、うん、まあ、とにかく何でもいいんですけど、
うん、
倒れないように、
うん、
よっかからせるっていう、
うんうんうん、
それをよっかからせたい場所が、
うん、
たまたま店員さんの手元の方だったのかなと。
ああ、
はいはい。
いや、全然安定してる時もあるんで。
安定してる時もあるんで、それではないと。
うん、
けど、とにかく僕の今回の、この病気の視点は、
うん、
レジ袋の詰め方、
うん、
不安定問題、もうこの一点に、もう、フューチャーしていこうと思ってます。
一点集中。
一点集中で。
じゃあパンヘッドさんのはもう、速攻片付けますか？
いやいや、速攻片付けますかっていうか、だから、なんですか、片付け方もわからないです。
だから、パンヘッドさんの言う、レジ袋店員が、
手前にね、
うん、あれ病気じゃないですね。
あ、病気じゃないんですか？
天然なんで。
天然なんだ。
うん。
だから要するに、その、
考えてないんでね。
差し出す、相手に差し出すという気配りとかね。
うん。
その部分に欠けてるってことですね。
忘れてたり、
うん。
何も考えてなかったり。
だから病気っていうか、まあ、無礼なやつってことですね。
無礼、そうですね。結果無礼、う
ん。なんか、育ちが悪いってことですね。
結果無礼、うん。結果無礼ですね。
結果ブレイってなんだな。
うん。だからまあ、病気じゃないんで、うん。
あ、病気じゃないんですね。
まあ、イラッとはするでしょうけど。まあまあまあまあ、そういうことってあるんで。
あ、そうですか。
うん。
まあそこは、まあ。じゃあ、それに関しては、プロの、お客の上田君としては、
うん、
まあ、お店側に立つとは言わないまでも。
うん、
まあまあまあ。
だから、その、客側もね、天然でね。
うんうん、
店員側から、うん？と思われることってしてると思うんで。
いや、まあもちろん、
うん。
してますよ、いろいろ。
で、その辺はもう、ちょっと総裁。
あ、そうですか。
うん、するべきことって、いろいろあると思うんで。
なるほどね。
うん。
わかりました。
じゃあ、そのぐらいの
ちょっとパンヘッドさんの方に関しては、ちょっと病気ではないと。
病気じゃないですね。
はい。わ、うん、かりました。じゃあ、こっちのコーナー、Q さんの方ですね。本題ですね。
ええ、
これはね、さすが Q さん、喋、
うん、
りがいのあるお題ですよ本当に。
そんなこと言ったらパンヘッドさんがね。
いやいやいやいや、ちょっと待ってよ。罠かそれは。それは罠か。
美味しい料理に目が行き過ぎじゃないちょっと。徳
光
さん。
いやいや、けど僕は最初に共通点をすでに感じてたんで、
うん、
これを二つのメールを一個のお題として僕は捉えてるってことです。
ああ、まあ、そうですね。ミックス、合体好きですからね、徳
光
さん。
合体好きですから、うん。はい。いや、だからね、うん、これは、
うん、
そもそもどうですか？そもそも、まず結論から言いますけれど、
うん、
いや、もちろん、その Q さんの言ってることはお客さんの目線としては当然の言い分ですけど、
うん、
あえてですよ、
うん。
僕正直言わせてもらいます。
うん、
持てよって思ってます。
ああ。
はい。
あ、店員からすると。
意外っすか。
いや、そんなことないですよ。
あ、意外じゃないですよ。だってこれでもアイコンタクトで。
やっぱりって感じですね。
ほら取れよってアイコンタクトしてくる店員までいます。
ああ、はあ、はあ。
っていう表現されてますけど。
うん、
みんなそう思ってると思います。
はい
これは。
やっぱり。
いや。いや、そのなんかすっごい今のやっぱりに、その店員に対する軽蔑が。
いや、軽蔑、軽蔑でもないんですけどね。
いや、けどね。
そこまでは言わないんです
よ。いや、わかりました。じゃあ、それは事実として、
うん、
まあ僕はコンビニ店員を代表してという立場ではないんで、
うん、
まあ、あえて、濁すために、5割の店員がそう思ってます。
うん、ああ、なるほどね。
はいはい。前提としてね。
あ、
いや、持てよとは思ってないですよ。持ってくれてもいいじゃないと。なぜなら、という部分で、今回の、レジ袋不安定問題の話に、突入したいなと思ってるんですけれど。
そうですね。なぜならがミソですよね。
そうですね。うん、ね、ちょっととりあえずその結論として、どうなんですか、その、上田君はこういう状況の時、
うん、
プロのお客としてはどうしてるんですか。
不安定ですからね。基本的に不安定っていうのが前提でしょ。
そう、前提です。もう、要するに、
うん、
自立されてないわけです。レジ袋として。
うんうんうんうん、
自立できてないわけです、うんうん。生まれたての子馬ですらない。まあ、うん、生まれたての子馬タイプもありますよね、
うんうんうん。
ちょっとちょんってやったら倒れるな、このレジ袋みたいなね。
あ、うん、ありますね。
この弁当、中心点に来てないとかね。
うんうんうん、
持ったら、30度傾くなとか、ね、
うんうんうん、
まあ、とにかくそういういろんなタイプがありますけれど、
うん、
まあ、常に、まあ、僕は思ってるんですけれど、
うん、
僕はもう レジ袋のことをテトリスって呼んでますからね。
はいはい
はい、
はい、うんうんうん、
それぐらいの難易度だと思ってくださいってことですよ。もう永遠のテーマですから、
うん、
1.5 リットルの、
うん、
ペットボトルと、
うん、
柔らかめのお弁当をどう入れていいか、そこに温かい、温めてる場合、温めてない場合、
うん、
もういろんな、もうありとあらゆるパターンがありますから、
うんうんうん、
それをね、常にしっかり立たせろ、
うん、
常にテトリス棒がスポッと入るような状態にしとけと、
うん、
そんなの僕宇多田ヒカルじゃないから無理ですよ。
あ、
ま
あ、
ちなみに宇多田ヒカルテトリス天才的にうまいんですけど。
あ、そうなんですか。
はいはいはい、はい。
なるほど。
いやでも、だから、そういう意味を含めてちょっと印象変わりました。
あ、印象？
印象。はいはいはい。
え、何の印象？
いや、だから不安定な、レジ袋そのまま渡してくる病に対しての。
いや、まあ、思ってた通りというか。
予想の範囲は超えて、ま
あ、確認はできないんで、やっぱり店員さんに、聞くわけにもいかないんでね。
いえいえ、そういう世界が新しい世界には待ってますよ。
まあまあ、でも、
不安定に、いや、不安定な状態でそのままレジ袋渡してくる病ですか、あなたは、っつって。
あはは。
って聞いたら、けど、店員としては、そんなあなたも不安定なまま受け取りたくない病の方ですか？ちょっとこう、いや、イラッとしたでしょ、今。イラッとした、う
ん、ちょっとしましたね。
さすがのプロの店員の常連もイラッとしましたが。
まあまあまあ、でもね、まあ、プロ、まあ、曲がりなりにもプロと名乗ってる以上。
なるほどね。
まあ、その、不安定なレジ袋渡された時の対処法、っていうのは、
うん、
まあまあまあ、そんなものはね、基本なんで、
当然持ってますけどっていうね。
うん、
いやけど、だって僕、死ぬほど入れてきたわけですよ、レジ袋に。
うんうん、
けど、未だにわかんないわけですよね、単純に。
あ、
じゃあ、例えばね、じゃあ、あったかい、あったかくないシリーズで言えば、
うん、
缶コーヒーと、
うん、
ね、
うん、
あ、冷たい缶コーヒーを買っていく人がいるんです、
うんうん、
なんて聞きゃいいんですか。
え、
僕はだから、別々にお入れしますかって。
そう聞かれますよね、店員。
聞かれますよね。
うん、
いや、けど、缶コーヒー一本ずつですよ、そもそも。
うん、
こっちは、すごい下手に出て、うん、じゃあ別々にお包みしますかって言うんだけど、
うん、
たまに、あ、じゃあお願いしますって、おーいってなりますよね。 で、つ、つ、つまんかいってなりますよね。
うん、なりますわね。
これは、あ、両方、両方、手で持ってきますが、うん、もうキングオブお客さんというか、まあ、なんか、その、なんちゅうんです、キングオブお客さんとは言わないですけれど、
はい、
すごい、その、犠牲、お客さんが手、うん、犠牲を取るパターンですよね。
あーはーはーはー。
けど、僕はその間を取ったのが、
うん、
あ、冷たい方は持ってきますとか、うん、温かい方は自分でポケットに入れておきますとか、
うん、
これが、中間の意見だと思うんです。
うんうんうん。
うんうんうん。
そうですね。
それはなんとなく分かってくれますよね。
それは分かりますね。
一、
うん、
個ずつちっちゃいビニール袋にコーヒー持って、お前何がしたいのと、
うん、
やっぱ思うわけです、
うんうん、
いやその小さい袋がなんかのゴミ袋用に欲しいとかならわかりますよまだ、
うん
うんうん、どっちか一個持ってけよと、
うん、
やっぱ思うわけですよ、
うんうんうん、
だからこのようにこの不安定なレジ袋にも中間地点があるんですよ、
うん、
あるはずなんですよ妥協点が、
うん
うん、ね、
うん、
もうグラグラしてたらダメですか
ダメでしょ基本的に。
いやけどさ、
うん、
いや例えばそのジャンプとお弁当っていう組み合わせだったらテトリスとして簡単なんですよ、うん、まだ
簡単ですね。
ね、
うん、
あの四角いブロックが2個来たみたいな感じなんですよ。
すぐ
消せますね。まあどっちが上でもいいですけど、まあジャンプがね。
うん
ジャンプを、お弁当袋っていうのは、その底が広い、
うん、
茶色いタイプのやつですよね。
あ、はいはいはい。
あれを、こう、ジャンプを下に引いて、お弁当乗せるとかね。
雑誌の上に弁当を乗せる。
いやいや、温めない場合。
あ
うん。例えばさ、
紙類に、ね、そういうものを乗せるんだ。うん。
じゃあ、例えばさ、
うん
例えばさ、
うん、
あの雑誌は寝かして渡していいでしょ？雑誌と、
うん、
雑誌と 1.5 リットルのペットボトルを2つ入れて寝かして渡すのいいでしょ別に。
いいですよ。
いいですよね、
うん。
立てなきゃいけないってわけじゃないですよね。
うん。
けど、寝かして渡せないものってあるじゃないですか。
うん、ありますね。
ね。
うん
まあ、カップデザートとかでもそうですし、
うん、
なんか寝かして渡せないものね。ってあるわけですよ、結局。
だからね、ちょっと思うのがね、その不安定になる袋あるでしょ、
うんうんうん、いや、つうかもう不安定になる袋しか、みたいな買い物しかしないでしょ、コンビニのお客。
あまあね、基本的に、ね。
だってテトリスだと思ってないんだもん、向こう。こっちだけなの、テトリスっていうゲームやってんの。
だからコンビニに置いてあるものって、
向こう買い物してんだもん。
安定しているものしか置いてないのに。
いやいやいやいや。
不思議ですよね。
いやいやいやいや、もう僕から見たらもうレジ棚なんてもうあの全部あの階段みたいなブロックにしか見えないですわ。
形のこと言ってんじゃないでしょ。
形のこと言ってんじゃないの？
うん。ものね。
うん。
え？
いやなんかテトリスに例えすぎてようわからんくなったけど。
でもちょっとあれですね。ちょっと今日は攻撃的ですね。うん、
いやいやいや、だから。
うん、怖いな、店員。
いや、攻撃的に、
うん、
いや、だって今回、謙虚に言ったら、一個も喋ることないもん。
え？
いや、だから、このお便りに対してね、
うん、
いや、ごもっともです、しか言葉がないから。
うん。
で、けど、もう言い返すとなると、
うん、
もう止まらないわけよ。
うんうんうん。
どっちかだよ、もう。
ああ、そうですね。
僕としては。
だから、僕は、その、なんていうのかな、やり方はあるんですけど、
はいはいはい。
あったところでね、
うん、
その、不安定なまま渡すなよって、思う人がいるんで、うん、
いやいや、もちろん、いや、
ね、
皆さん思うと思いますよ。
その人がいなくならない限り、
うん、
意味がないんですよ。僕がどんだけテクニックを持っていたとしても。
いや、だから、うん、いや、結論から言うと、不安定をなくす方向の話をしていかなくちゃいけない、ね。
そうそうそう。
ね。
うん。
いや、だから、僕からしたらもうレジ袋を、うん、じゃあ仮にですよ。
うん、
例えば、いろんな状況に悩んでるんですよ、コンビニ店員だって。
うん、でしょうね。
例えば、僕からしたらもう袋分けるのが一番早いんですよ。
う
ん、
う
ん、
うん。
例えば、弁当と 1.5 リットルのペットボトル。
うん。
じゃあもっとわかりやすく言えば 1.5 リットルのペットボトルと柔らかいサンドイッチ、
うんうん、
ね、なんか潰れちゃったりするから、
うん、
ね、
うん、
もう一緒に入れていいですかとか言うけど、うん、まあ、そもそもそういうのもめんどくさいから、
うん、
分けていいんだったら分けたいんですこっちとしては、
うん
う
ん
う
ん、
もう分けていい、それでいいんだったらね、
うん、
変な話テトリスで二面あるようなもんですから、うん、僕らからすればね、
うんうんうん、
簡単なわけですよ、
うん
うん。そうすると、なんかその行為で、
うん、
ああ、一緒でいいって、
うん、うん、うん、
いうパターンとかあるじゃないですか。
うん、うん、ありますね。うん。
いや、行為だから僕は何とも言えないですけど、
うん。
ね？
うん。
本当に、その行為って感じですよね。
ああ。
で、その後やっぱり決まり文句として、ああ、もう適当でいいからっていう。
ああ。テトリスいいからっ
っ本当に、うん、うん。ほんで本当に適当にやったらさ。
ぷよぷよでいいからって。
うん。いや、ぷよぷよだって適当にやりゃ、必ず最後に連鎖が起きるって信じてて、そのままゲームオーバーすることあるだろ、
うん、
そんなことだってあるでしょ、
うん、ありますよね。
ね、
うん、
で、ゲームオーバーしたら結局怒るわけだからさ。
うん、
結局適当でいいなんて存在しないわけよ。
ああ、ああ、ああ。
うん。
だから不安定っていうのはゲームオーバーですからね。
いや、ゲームオーバーというかもう倒れたらね。
ねえ。
いや、けどそれを、この不安定なまま、
うん、
なんていうの、こう状況として渡す手順が先になっちゃった場合ね。
うん。
お客さんが持ってくれないと、
うん。
俺ら何にもできないわけじゃん。
うん。
でお客さんの意見としてはね、
うん、
いろいろこっちだってやることあると、
うん、
いう意見かもしれないですけど、いや僕今コンビニ界に革命起こしてますけどね、コンビニ店員として。
あ、そう。
うん、いや本当に。
うんうんうん、
やっぱ絶対言っちゃいけないこと言ってますからね。コンビニ店員として。
やっぱりね、
うん、
その、意思の疎通が足りないですよね、コンビニと客、あ、店員と客との。
いや、疎通はできてるんですよ。
いや、できてないね。
だって、この Q さんだって、アイコンタクトは受け取ってるわけですから。
うん。
スペースできて、あ、そこにパス送るぞっていう、ね。
うん。
ホンダと岡崎のアイコンタクトは取れてるんですよ。
うんうんうん。
けど、違う、ザキそこじゃない、っつって。
うん。
うん。まあ、ホンダが岡崎のことザキって確か呼んでないと思いますけど。
うん。
うん。なんかその、なんつうのかな。意思の疎通、
うん、
意思の疎通ができてる上でぶつかってんじゃないですか。
だからもうね、
うん、
まあ、これ多分無理ですよ。店員がね、
はい、
不安定にしか入れれないかった場合、
はいはいはい、はい、
不安定ですけどいいですかって客に聞くことは無理ですけど、
無理ですよ。それは無理ですよね。
無理ですけど、そのぐらいのね。そのぐらいのね、
うん、
ことっていいじゃないですか。あ、不安定でいいよって。
いやけど、やっぱり Q さんはちょっと不安定だと受け取らないと断言してますから。
それはね、ちょっとね、なんでしょうね。ちょっとサービスに対して、傲慢になりすぎてるんじゃないですかね。
ああ、なるほどね。
うん、
ってことは、ここに来て、
うん、
その Q さんの、私が病気なのでしょうかっていう部分に対しての意見ってことですね。
うん、
Q さん自体が不安定なレジ袋を受け取らない病であるってことですね。
だと思うんですけどね。
で、この不安定なレジ袋を受け取らない病と呼んでいいんですか、これは。
呼んでいいと思います。
うん、本当ですか。
それはもう、そう呼ぶべきですよね。
ああ、なるほど、うん。というわけで。これはね、お互い様っていう言葉すら適してないですね。
その、コンビニで物買った時に袋詰める 時間ってあるでしょ、
うん、
それで、案に、まあ、制限時間ってなんとなくありそうじゃん。
まあ、あります、あります。制限時間ありそうじゃんって言ったらなんか、制限時間みたいなタイマーがそっちになりましたけどね。
客側にタイマーがあるはずですよ。
いや、だからなんでその家の中で物落としたいじりに対しては全部スルーするんですかね。
でね。
で、まあいいや、もう。
うん。
はい、はいはいはい。
で、その制限時間を守らないと客はイライラするし。
そうなんですよ。だから、そうなんですよ。
うん。客、コンビニの袋を安定して入れないとイライラするし。
うそうそうそうそうそう。
ね。
そうそうそ う, そうそうそう。
ちょっとね、厳しすぎるのでね。
ちょっとね。うん。
だってもう、コンビニの店員の時給考えれば。ね。逆の立場にたまには立って考えると。
本当に。
うん。
僕、コンシェルジェじゃないですからね、僕。
そうそうそうそう。
ドアマンじゃないですからね。
うん。だからただ、時給以下の働きをもしした場合。
はいはいはい。
まあ許さなければいいだけで。
まあまあそうですね。だからその時給の、うん、その時給ぐらいの働きっていうもの自体の基準がもう今の世の中多少おかしくなってると思うんですけど、本当に。やけど本当にレジ袋はもう永遠にこの世界が三次元である以上、無理ですって。僕はあのビニール袋がね、四次元袋っていうのが発明されればね、どんだけでももう、卵でも一緒に入れちゃいますよ。本当にね、
あ
たまにも卵を別に入れただけでなんか、いいよ一緒でとか言って。
ああ、すぐ怒る。
ほんでなんか一緒に入れたらもう、縦のスペースしかないからね。けど縦に入れるわけにいかないしな、制限時間も迫ってるしな、つって。もう本当に、
ちなみに僕が不安定に渡された場合。
はいはいはい。
まあ、ものによりますけど。
はいはい。
まず一つのパターンとしては不安定なまま受け取るよっていう空気があるんで。
いやー、まあどうしてもね。
どうしてもあるから。
ちょっと不安定なままでよろしいですかって言えないですからね。
で、そのぐらいは組むんで、こっちは。
ありがとうございます。
客としてね。
本当に。
上から僕押すんですよ、袋をね。グッて、商品を。
おうほうほうほう。
そうするとちょっと安定する場合があるんで、グッグッって上から押すと。
商品によりますよね、それ。
うん。よりますね。
よりますよね。
だから店員は押せないじゃないですか。
店員は押せないですからね。
上からグッって。
うん。
でも客だからできるんで。
そうですよね。
で、そうすると立つ場合があるんで、ちゃんと。
だからね、僕時給分の、袋の詰め方は僕絶対してると思う。いや、それは過去にはね、やっぱコンビニ店員なんで本当に適当に袋に詰め込むような店員とかいましたけど、はっきり言って、なんだろうなぁ、ここまで言っていいのかわかんないけれど、いや、本当コンビニ店員なんで頭あるわけですよ、みんな。ね、いや別に僕、じゃあ僕でいいですよ。コンビニ店員って言っちゃうと周りの人にも、迷惑かけちゃう。
まあまあ、でもコンビニ店員って、こうね、例えば、いわゆる、頭のいい人がなっても、コンビニ店員になることによって頭悪くなりますからね。
いや、なんでだよ。そっちの言い分の方が、お前、俺としては、お前、物言いだわ、お前、
うん。そういう意味で面白いなと思う。
いや、なんでだよ、お前。頭悪くならんわ、お前。すぐ俺のいる場所じゃないって気づいてやめてくだけだわ。
うんうん。
だからコンビニ店員なんて頭悪いわけですから、ね、そんなに賢くないわけですよ。
うん。
だからそのない知恵でね、いろいろね、ジャンプを仕切って、あったかいもんと冷たいもん、隔てたりとか、ある程度できることはやろうとしてるんですよ。けどやっぱりもう、なんだろう、もうとにかく縦のものと横のものを同時に買う場合は、不安定です。もう安定しようがない、もう。ね、
うん、
いや、それいろいろ、なんかその、弁当とペットボトルの 1.5 リットル、俺何回 1.5 リットルのペットボトルっていうかわかんないけど、
うんう
なんかやっぱりその場合にあったらその弁当の上にペットボトルをこう置く感じ、
うん、
けどなんかちょっと弁当が若干潰れてる感じとかあるけど、
うん、
それ安定はするでしょ、
うん、する、
ね、あともうお弁当とかでもなんだろうな、バーコードのシールがちょっとお弁当袋にひっついちゃってわーってなる時とかもあるしさ、
うんうんうんうん、
それ以外にもいろんな問題抱えてるわけよ、袋詰めの瞬間っていうのは、
うんうんうんうん、
ね、
うん、
テトリスですから、だからやっぱお客さん側にもその自分は、うん、テトリスなんだ、
うん、
自分はテトリス棒なんだっていう、ね、
うんうん、
うん、ことを考えて、
だってね、うん、お客さんにもね、
うんうんうん、
テトリス棒がもう元々2本備わってるんですよ実は。
どういうことです
か、長いあの棒よ4個の長いやつが、
ね、あ、もうあるんですか。
あるんですよ。
どれがテトリス棒な
の。足ですよ、足。
足って、あはは、足と手がね。
僕ね、これたまに使うんですけど、
はいはい、
あ、これは押しても安定しないなっていう、もう完全に不安定なものってあるんで、
はいは
い、うん、そういう時もさっと取ってね、
うん、
まあ、足の間に挟んでテトリス完成させるんですよ、僕はね。うん、
優しいな
ぁ。もうそうすると、
うん、
店員さんも、あ、ちょっと、あ、ちょっと早く、不安定なまま取れよって言ったの、悪いかなって若干芽生えるし。でも、客としては、なんていうのかな。僕としては、客に、まあ、不安定だからねっていうね。
うん。
うん、こっちで処理するからって。
なるほどね。うん、だから、それに対して、ありがとうございますっていう思いは絶対ありますから、僕らとしては。
うん。
いや、本当に不安定な状態でお渡しして、
うん、
お客様自ら、うん、テトリス棒ぶっ込むようなことさせてしまって申し訳ございませんっていう。
ああ、
うん。もう、だからその、
あれですよ、アザースとしか言わなかった店員が、ありがとうございますって言い出しますからね。
いや、言い出しますよ。
うん、
だから僕、やっぱちょっと思いましたけど、コンビニ入るときに、テレレレレレ、テレレレとかいう音鳴るじゃないですか。
ああ、はい。
だからあれも、ティーリリリリリに変えた方がいいですね、もう。入るときの音。自覚がない、テトリスっていう。
もう本当にね。
うん。
そうですね、もう
本当に。
テトリス、コンビニをテトリスっていう名前変えた方がいいね。
テトリス、いや、コンビニっていう名前をもう変えた方がいいかもしれないですよ。いや、本当に。
うん。
コンビニ店員の制服も、なんかああいう、なんか、コザックダンスする人の衣装みたいにした方がいいですよ。
テトリスエンスストアみたいな感じでね。
いや、本当に。
変えた方がいいかもしれないですね。いや
そしたら、自分がね、なんだろう、こう椅子みたいな、形の商品ばっか持ってきて、そりゃゲームオーバーになるだろうっていうね。わかるわけですよ。
まあ、下手な人もいるでしょうけどね、テトリス。
いや、下手でもいいんですよ。うん、けど、下手だと不安定になりますよっていう部分がね、わ、
うん、
かるわけですよ、
うんうんうん。
だからもっとテトリスを楽しむために、あ、そうか、うん、ここにガーナチョコレートを買えばテトリスだとか言ってね、なんかそういう楽しみ方も出てくるわけですから。
はいはいはい。
足りないのはそうか、ガーナチョコレートかとか言って。
あ、はいはいはいはい。
いや、このガーナチョコレート入れるから、このホットコーヒーが、とか、なんかね、そういう楽しみ方を、
うんうんうん、
しろとは言わないですけれど、
うん、
こんなこと言える機会、この人間病院のポッドキャストしかないですから、
うん、
ちょっと今回はあえてね、
うんうん、
言わさせていただきましたけど。
いや、自覚っていうのはいいかもしれないですね、その、テトリスの BGM 流すっていうのはやっぱり自覚ができますもんね。
入り口のあの音でね。
うん。
けどこれは結局店員側の視点じゃないですか。
うん。
で、お客さん側の視点としては、
うん、
まあ、とにかく、どんな、
うん、
ブロックが来ても、
うん、
うまく組み上げろよ。
うん。 と、
宇多田ヒカルのようにと、
うんうん
うん、けど宇多田ヒカルはコンビニで働かないからね、
あ、
なんかそういう部分とかもね、
うん、
世の中全体的に一回考えた方がいいですよね。
そうですね。
どういう人が、どういう人がどういう職業についてるかとか、
うん、根本的にね、
根本的な意味を考えた上で、うん、もう一回接客とか、うん、対応とかね、
うん、
そういう言葉とかやった方がいいですよね。
いやもう本当考えるべきじゃないですか。コンビニはこうね、完全にこう定着して何年かわかんないですけど、まだなんだかんだ浅いですから。
そうですね。
うん。ここで一旦考えて、
一旦考えるべきだと思いますよ。それはやっぱり。
ちょっとリセットボタンを押して、ね、テトリス始める。
いや本当に。
うん、
もっと偉そうなこと言ったら、オーナーさんも考えるべきだと思いますよ。
ああ、そうでしょうね。
自分がね、どれぐらいの人間を雇ってるかっていうのをね。何にも分かってないですね。
雇ったら自分ですからね。
雇ったら自分なのに、なんか、偉いね、なんか、三次審査ぐらいくぐり抜けてきたやつを雇ったような気分になってますからね。
もう確実にもうね、面接の時点で、
いや、そうですよ。
わかるはずですからね。
コンビニの正式な面接は、うん、僕が最初に入ったサークル系の面接は、うん、履歴書持ってったら、そのままレジに入れられました。
うん、早いですね。
早いです。
おお。
今からできるって言われました。
すごいですね。
はいはい。それがコンビニなんですよ。
はあはあはあ、
まあ、最近はちょっと事情が変わってきてるんでしょうけれど、
うん、
あんだけ店たくさんあるわけですからね、
うんうんうん、
まあけどこんなこと言ってもね、うん、お客さん側としてはね、わ、
うん、
かりましたとは言わないでしょうね。
でもちょっと思うのが、
はい、
怖くないんですよねコンビニの店員って。
何ですか。
怖くないんですよ。
怖くないって何ですか？
例えば、
はい、
魚屋さん。
ああ、はい。
の店員さん。まあ、怖いっていうより威勢がいいですよね。
まあ、そうですね。なんか、まあ、変な言い方で怖いぐらいですよ。はい。
例えば、その、魚を買って、その魚を雑に入れたとしてもね、多分ね、客ってイラッとはあんまりしなかったりするんですよね。
イラッとは来るでしょ。まあ、イラッとは来るけどなんかこう、
まあでもね、まあまあまあ、
うん、まあまあなんかこう、うん、
でもコンビニ店員って怖くないんで、なんかやっぱり舐められてる、
う
ん、
またかよ
じゃないですかね。やっぱりそこ集約されますよね。
別にそれなんか絶対的なオチにしなくていいよそれ。
やっぱりね、
うん、
もうカーストって言うんですか。
ああ、なんか隠れカースト。
隠れカースト。もう本当にカーストだと思いますよ。コンビニ、店員って、コンビニって、社会から。まあなんかわかんないけど、ピラミッドの下ですよね。いや
だからそこら辺でバランス最後取るのやめて、なんか。
うん。なぜこうなったのかわかんないですけど。
なぜこうなったのかじゃねえだろ、お前。必然だわって俺に言わせんなよ。
やっぱり下が欲しいんですかね。
下が欲しいってなんだよ、お前。
ねえ、自分が上に立ちたい。少しでも上に立ちたいっていうのが、こう。
なるほどね。
コンビニをね、社会のピラミッドの下の方に追いやるっていう。
ああ、なるほどね。
現象させたのか。わかんないですけど。
いや、ちょっとこれ根深いですね。
根深いですよ。
いや、本当ですよ。だからやっぱり、これはね、ちょっと Q さん、ちょっと、もう一回冷静に考えてみたら、
うん、
不安定でもね、
うん、
本当はもらえるはずなんじゃないかと。ね？もらえないのはやっぱりそのカースト制度が導入されてるんじゃないかと。いや本当にレジ袋だけの問題なのかってことですよね、これは。
もうその図式が、なんか組み上がってるような気がして。ならないんですよ、ね。
いやいや、俺この後出社するんだけど、お前。
なんかスポってはめたんじゃないかな。いや、
スポってはめたってなんだ、お
前。テトリスなんじゃないかな。
なんだよ。全部うまくまとまった感じにはなってないぞ、お前。
社会っていう大きいテトリスの中で。
いやいやいや。消えないよ、お前。
スポ そういえばなんかコンビニって、
もう、
真四角だしな。
いやいや、いや別に建物自体真四角だろ。
はめやすかったね。
いや別にお前何でも真四角だろ。
社会って不安定だから。
なんだ、国会議事堂はああいう、
その社会が不安定だから安定させようと
して。なんで、さっき何ブツブツなんかその社会の仕組み語ってんだよ、なんか。
土台を消したかった。
土台を消したかったってとこで、なんで、だからさっき何をいろいろ考察してるんだ、一人
で。ちょっとで天井に到達する。
いや、何言ってんだよ。なんでその新しい社会へのなんか分析、それ。新しい社会分析。ちょっともっともらしく一瞬聞こえたけど、ずっとそれテトリスの話じゃねえか、お前。天井とかも。
でもね、コンビニの店員だろうとなんだろうと、
いや本
当に、基本的に舐めたらいかんですよ。
いや、ほんとですよ。だからね、うん、いや、もっと、だから、その、もっと見てください、レジ袋を。
うん、
テトリスだと思ってみれば、うん、店員がね、うん、もう天井まで行く前に、
うん、
あの階段の形の、うんブロックを、くるくるくるくるって回して、うん。あるじゃないですか、最後のあがき。
ありますね。くるくるくるくる
くるくるくるって回したら、
右横、右、右、
どっかに、右横、横、ぐるぐるぐる、右、右、ぐる、どっかにはまれみたいな、なんかあの、思いとか、見えてくるはずですから。
うんうん。
そしたら、天井に行っちゃったとしても、
うん、
あ、頑張って、ね。なんかその、あるじゃないですか、こう、もう、完璧主義なテトリスのプレイヤーって、最初の方うまくいかないと、真ん中にゴンゴンゴンゴンって詰めて、わざとゲームオーバーさせちゃう人。ね？そういうことはしてないですから。そういうことは絶対にしてません。最後までも迷ってます。ぐるぐるぐるぐるって。
うわ、すごいですね、店員さん。
いや、だから。
めっちゃ真剣にテトリスやってるじゃないですか。
いや、僕はやってますよ。
すごいですね。本当に。
けど、どう考えても方法ないでしょ。あったかいもんと、うん、別にアイスと缶コーヒー一緒に入れますかって言ったことあるわけじゃないわけですから。そういうことしてるわけじゃないので。縦と横のものが混ざらないんですけど、どうすればいいですかっつってるだけだから。
そこを解決したのがダイソーですよね。
ダイソー、うん、100円ショップ。100
円ショップ。あそこ自分で入れさせますもんね。
まあそうですよね。
テトリス放棄してますもんね。
ねえ、うん。で、自分で入れたら不安定でも納得いくんでしょうね。
やっぱりちょっとね、まあ、
いや本当にちょっとテトリスのゲーム会社からそういうの出してくれないかな、レジ袋の形のテトリス。
ああメディアリングあたりからね。
いやテトリスといえばメディアリングっていうの僕ピンとこないんですけど。
あれ倉庫版でした。
あ倉庫版ですか。倉庫版でした。
ディスクシステムの。
ディスクシステムのその本体がないわ。
ああそう。
いやだから。なんかそういうの、そういうゲーム出してくれないかな。したら難しさわかるんじゃないかな。
まあ今の時代だったらまあ iPhone アプリとかでね。
ねえ、うん、iPhone、なんかありそうですね、すでに。
うん。
このゲーム。
あるかもしれないですね。
ね。ちょっとだから皆さんちょっとこの放送機だとちょっとね、うん、アプリストアで、ちょっと探してみてください。
うん、ああ。あでやそうですね。
で、やってみて、
うん、
簡単じゃんってなったら謝ります。
うんうん。
はい、はい。
うんうんうん。
だから、まあ、今回の病気に関しては、うん、不安定なままレジ袋渡しちゃう病、
うん、
ですけど、うん、やはりその裏にね、
うん、
不安定なレジ袋、
うん、
受け取らない病、
うん、
これの存在が、表裏一体であると、
うん、
いう部分は、
うん、
人間病院としては、
うん、
提言させていただくということで。
コンビニも一回箱にしたらいいのにね。一回、一時期だけ。
箱だったらね、うん、どんだけでもね、 詰め込めれますもんね。まあ箱は箱でまたいろいろ問題あるんだろうけどね。まあ
絶対立ちますよ、でも箱は。
うん、まあ絶対立ちますけど、うん、中でね、うん、中の詰め方でいろいろまたあるでしょうけどね。
一時期ね、そういうことであれば、
うん、そうそう、なんかそのメッセージとしてね、
そうそうメッセージですよ、
そうそうそう、メッセージとしてね、
うん、
あとはもう四次元袋のね、
うん、
開発しかないですよ、もう。
ああ、まあ、そうですね。四次元袋って。
いや、まあ、ドラえもんですからね、それ。
無理ですもんね。
無理ですからね。いや、ほんと、縦横、何でしたっけ？縦横、奥。なんて言うんですか？ほら、ね、頭悪いでしょ？コンビニ店員。
まあ、それ聞いてる客も悪いですけどね、頭が。こんなもんなんですよ。
三次元の簡単な説明すらできないんですからね。
要するに、客と、はいはい、
うん、
店員は頭悪いんですよ。みんな、みんなってことです、みんな。
だいたいコンビニにいるやつなんでみんな頭悪いんだから。
コンビニに来る人はみんな頭悪いんですって。
ね、うん、そうそう。どんだけ日経新聞買ってても頭悪いんだから。
頭悪いから日経新聞読むわけですから。
もうちょっと、お互いを、なんか、支え合わないと、本当に、う
ん。読まなきゃわかんないんでしょ？あの、社会の流れが。経済が。結局そうなんでしょ？
そういうことじゃねえだろ。
感じれないんだから。
そういうことじゃないだろう。
目で見なきゃわかんないんでしょ？
いやいや。
いちいち。
そんなことはないと思いますけれど。いや、だから、まあ、ちょっとなんかね。
うん、
若干また Q さんにね、
うん、
開局記念で、
うん、
お便りっつってちょっとあだで返した感じは若干ありますけれど、いやこれはまああえて Q さんだからと言わさせていただきます。ちょっと
やっぱり店員側のこう意見もありますからね。
そうなんですよ。だから僕はこのお便りもらった時、言うべきか言わないべきかと考えましたよ。
うん、
うん、けどもしこれで言わなかったら僕は一時間平謝りしてるだけの回ですからね。
ああ、
は
あ、
は
あ、
はいはい。
で、人間ね、やっぱりこう、大らかに生きるっていうのはやっぱりしたいですけど、
うんうんうん、
でもそれだけじゃいけないんですよ。
あ、なるほど。
うん、大らかに生きれない人もいるわけですから。
なるほどね。
うん。
何ですか、僕が責められてるんです
か、
ね、
いや、そんな、そうじゃないです。
あ、違うんですか。
うん、もうそんなもう、気持ち大きく持てばいいじゃんとかね。
ああ、はい。そうそうそうそうそうそう、そうそう。
例えばね、
うん、
なんか10円ハゲが2、3個できちゃった人なんかね。
うん。
大らかになれないですよ。
いや、本当ですよ。
うん。だからそんな人が、に大らかになれって言ったら多分ね。
いや、本当ですよ。だから僕も。
疲れますよ。
もう極端なエンターテイメント全般的にそう思ってますからね、もう本当に。
お、
なんか全部成功者の言葉にしか聞こえないですからね。
ああ。
何の参考にもならないですよね。
そうそう。成功者なんかもう成功してるから余裕ですからね。
そうそうそう。うん、もう絶対、もう悩みないじゃんみたいなね。
だから僕らなんかまだ成功してないんで。
うん、そうそう、
ね。いい時期だと思うんですけどね。
まあまあまあ、いい時期で、ね。言わずもがな成功してないですからね。
うん、
はい。
これ成功したら、成功したらもうちょっとね、やばいですけどね。
そうそう。僕らがもしね、
うん、
何かしら成功したら参考にならないですけれど、
うんうんうん、
今何にも成功してないですから参考になるはずですよ。
うんうんうん、
本当に。うん。
生の声がね。
いや、そりゃそうですよ。
うん。
いや、本当に。
え、何も浮かばないんです
そう、
コンビニの店員さん。
いやいやいや、わかんないです。ずっと今、西野カナの話しようとしてたんですけど、何にも思い浮かばなかったんで。
でも西野カナ僕、再評価したんで。
あ、そうなんですか。
ええ。
あ、いやいや、僕も、だから西野カナにはね、注目してるんですけど。
ずっと無視してたんですけど。
うん。けど、西野カナはなんか若干微妙だから、
うん、
なんか、わかんないですけれど、
うん、
いや、結局なんかその、あの人を振り向いてくれないとか言われても、
うん、
またまたってなるわけじゃないですか。
うんうん、
ねえ、
うん、
なんか、
うん。
なるでしょ、
うん、
西野カナでもそう思うでしょ、
うんうん、
だいたい声かけりゃうまくいくでしょ、う
ん、それはね、本気出せば。
西野カナ本気出しゃ、
うん。
だからあんま参考になんないよってね。
そうそうそう、
どうしてもそう思っちゃうんで。
うん、
けどやっぱり、こういう、なんていうんですかね、人間のね、
うん、
社会の底辺みたいな人間の意見は、うん、そこら中に散らばってますから、
うんうんうん、
はい、参考になりますよ多分。
いやなるんじゃないですか。ほとんどが底辺の人間ばっかりですからね。地球、そう、地球ね。
そうそうそうそう。うん、だからみんなそんなね、うん、頂点の人のね、うん、意見ばっかメモしてないでね、うん、もっと底辺の人の言ってることメモ帳にメモしといた方が役に立ちますよ。
うーん。本当にね、成功してる人間なんか一握りなんで。
一握り。そんな人の意見参考にしても何の生活に反映されないですからね。そうそうそう、
はっきり言いますけどね、うん、僕が今まで会った人間の中で成功している人なんて一人もいないですからね。
そうそうそう。これは確率の問題ですけどね。
まあ幸せな人はいますよ。
うん。うん、幸せな人はいます。
成功してる人なんか未だ一人も会ってないですから、
うん。だからそんなメモしてもしょうがないですから。
うん、
もっと
そんな人間がね、ロレックスなんかつけたら似合わないですよ。
似合わないですから。うん、からもっとしょうもない、しょうもないやつの言ってること、勉強になるわってメモってる方がよっぽど勉強になります。
うん。
参考になるわーっつって、
うん
うん、
でこういう風に見ている人間もいるんだぞっていうね。
いや本当ですよ、
うんうん、なんかその
いや
綺麗なスーツ着てるね人に言いたいですよね。
いやなんか、
うん、
不幸な番組だわこれ。
いやでも気持ちいいんですけどね。
そうだね、
うん、
本当だからね。
そうそうそう、
うんちょっとまた長くなっちゃいましたね。
まあまあまあ。まあでも、
第1回
でしたね。ちょ
っと、ごめんなさい。
うん。
けど、
ストレスが。
ストレス、いやいやいや、ストレスを発散させた覚えはないです、さすがに。
あ、そうですか。
はいはい、はい。
うんうんうん。
いやだからまあ、けどちょっと考えます。入れ方。
はあ、
図面とか。方眼紙とか買ってきて。
いや、もう、逆行してほしいな。徳松くんには。
ああ、牛乳の口の方、下とかに入れてい
いかな。そう、考えないでほしいな。客が考えるから、僕らが。
牛乳の上のやつをこう、下向きにして入れたりしようかな、ちょっと。
僕らが考えるから。あとは。うん。
とにかく一生懸命詰めればいい。
コンビニすごい便利だから。あとはやるから。
ありがとうございます。
うん。あとは、あとは、任せて。うん。
あ。
うん。
って言われたら、
十分だ。
うん。したらもう店員も、本当のありがとうございましたって言うだろうね。
ちょっと変わるかもね。
うん。
うん
だってあれでしょ詰めるときに、うん、あとは任しといてじゃなくて、うん、不安定な袋を受け取った後に、あとは任しといてって言って帰っていくってことでしょ。
そうですね。うん、
そりゃ言っちゃうよ。
ああ。
ありがとうございました。
あれ、ボタンはダメなんでしたっけ？タッチパネル、なんか例えばお任せボタンとかダメですか？
いやだ、ボタン、僕はボタン反対派なんで。
反対派ですか。
やっぱり簡単なコミュニケーションをボタンで済ますのはね。
ああ、そうか。
いやー、さすがにちょっと、昭和生まれの僕としてはちょっと耐えられないです、
ね。コンビニの店員とコミュニケーション取りたくないとかありますよね。
いや、だからコミュニケーションっていうのを、なんかすごい、なんかざっくばらんなイメージで今捉えてますけど、コミュニケーションっていうのは人と人が、そこにいた場合、うん、最低限起きる摩擦のことを呼んでますから。
うん、
からそれをなくしちゃダメって言ってるだけですから。うんうんうん、はいはいはい。だから別にそんな、関わりですらないです。
うん、ああ。
はいはい。
あ、そうなんだ。
もうコミュニケーションっていう名前というよりか、なんかもう、うん、当然あるべきものをね、
うん、
そこをボタンで済ませるっていうことはやっぱり、ちょっとなんか、
うん
危ないです。
あ
いや、本当に。急になんか変な、うん、変な、その人と人の間、変な空間が生まれたりするかもしれない。そういうことばっかやってると。なんか、
うん、
ブリーチで、急に変な割れ目から、ホローとかが出てくるみたいな感じで。
お
ーあー。あ、ごめんなさい。僕あの漫画つまんないからあんま読んだことなかった
です。なんか悠々白書とかでもあります
よ。悠々白書。急に空間からこう黒い割れ目から敵が出てくるみたいに。そ
うそう、空間から敵が出てくるなんてもうやり尽くされたものをブリーチやってたんです
よね。いやいや。まあまあ。と言いつつ僕ブリーチ毎週読んでますけど。
やり尽くされてるものを。
はいはいはい。
やってんでしょ、ブリーチって。
いや、全然そんなことないです。
あ、そうなんですか？
ブリーチも全然斬新ですね。
へぇ
ー。はいはい、はい。
あ、そうなんだ。
はいはい。なんか、もう本当に斬新ですよ。もう、最終ページでタイトルとか出たりします。うん。
必死だね。
そうそう。
ブリーチ。
うん。で、なんかタイトルとかも、第何回、オンザトップとか、なんかよくわかんないから、ね。英語とかよく使うから。多分そんな回ないですけど。毎日よくわかんないです、タイトルあれ。
あ、そうなんですか。
うん。まあまあまあまあ。いや、だからそういうことしてると変な空間ができちゃったり、まさに4次元空間とか派生しちゃいますから、
うん、
やっぱり3次元で生きる僕らとしては、
うん、
最低限のコミュニケーションを取って生きていきたいですね。
ああ、そうですね。
いやー、ちょっとね。
ある程度でいいんでね。
ある程度でいいんで。
逆に言えば。
いや、本当に。
うん、
いや、だから、本当に、なんだろうな、もし未来の人がね、
うん、
千年後の、
うん、
あの、人類が、
うん、
今日の、Qさんとの、
うん、
メールのお便りの内容のやりとり見てたら、
うん、
いいなーっつってるかもしれないですよ。
あ
いいな、そんな摩擦があっていいなって。
あ
もう、僕らの時代なんてボタン一つだよ、そんな問題っつって。
もう、そのことすら気づいてないかもしれないですね。
ああ、どうなんですよ。けど、こう、レトロに浸る未来人は絶対いるはずだから。
はいはいはい。
多分、将来はそれ、なんだ、ね、うん、なんでそんな、ペットボトルと弁当の入れ方で悩んでんだったら、もう、粒子化すればいいじゃんって言ってますからね。一旦粒子からしてから、もう一回再配合すればいいのに、とか。そんな時代になってますから。
あ
そういう人のこうレトロ話とかするともう今日の、
うん、
店員とのやりとりなんていいなっていう。
あ
やってみたかったなっていう。
あの時代生まれたかったなと。
あの時代生まれてなんか不安定な袋渡されてみたかったっていう。
あ
もう今なんて全部あれだよっつってね。
うん
うん、全部。IC チップだよ、つって。
なんか、ちょっと。
いや、それは、あれでしょ、もう、終わるべきとこで終わらなかったせいでしょ。
ああ、そっか。
これは。
そう、そっかそっか、それか。それ だって。
そうそうそう。それそれ。
わかるわかる。
わかるわかるじゃねえよ。
わかる。多分ね、僕が喋ってもそうだった。
うん。うんいや、そうそうそう。
徳松くんだったってだけで。
僕の順番だったってだけで、ね。だけで、
ね。僕の順番だったら僕もそうなってたし。
うねうんうん、全部ブリーチでやればよかったのね。
同じ同じ。
うん。本当。
客も店員も同じ。同じ人間だから。
うん、ということで。
うん、
ね、
うん
こんなね、店員と、お客さんの歪みが生まれるね、うん、素晴らしい時代に生まれた僕らはですね。
ああ、素晴らしいですね。
はい、楽しんでいかない
とい
けない。
面白い、面白い。
面白いということで。
うん。
まあ、今回は結論としては、
うん、
両方病気ですということで、
ね。両方病気ですね。
はい。
パンヘッドさんの病気じゃないですね。
パンヘッドさんの病気で。パンヘッドさんの娘さんのやつは、
うん、
クソ店員のせいですね。
うん。
ああ、そうで、まあ、だからまあ、アホな店員のせいってことですね。
あ、そうです、そうです。
店員がアホなだけっていう、ね。
店員が何も考えてなかった。
何も考えてなかったってことですね。
そうです、そうです。はい、まあ、そんだけでしょうね。
うん。
うん。
けど、袋詰めに関しては店員、いろいろ考えてます。
ああ。
考えた末です。
はあ、はあは
あ、はい。けど今後も、基本的にちょっと、いろいろ、頑張ってきます。
うん。
もっといい入れ方ある と信じて。
あー。でもそう、もう、向上心いらないですけどね。コンビニの店員に。
なんだ、逆に見捨てられた気分になってきた。
ここからは客の向上心ですよ。
ああ、なるほどね。ああ。
追いつきたいですもん。
いやー、なるほどね。うん、いや、本当ですよ、うん。引き離してますよ、今。
まあ、溝がね、結構、開いてるんで。
そうですよ。溝が開いてますから。うん、ちゃんとついてきてください。
まあ、日経新聞買ってる人なんか、もうね。うん、もう追いつけないでしょうけどね。
いや、本当ですよ。
うん。まあまあ。
いや、本当に。だからもうそのうちも最近お店見送る店も多いでしょう。なんか、よく居酒屋とかで見ますけど、
うんうんうん、
外まで出てきてありがとうございますとか、
うんうんうん、
もうああいうのもなんかもう嫌ですから、僕、
うんうん、
見てて。
うんうんうん、
やっぱりお客さんもやっぱりね、うん、見送られてばっかじゃダメですよね。
そうですよ。
店員迎えに行くぐらいのね、うん、逆襲をしてほしいですね、本当に。
まあ、走るとかね。うん、見送られてる時に走るとか、
ね。食い逃げみてえになってんじゃねえか。
うん。まあ、すいませんぐらいのね。
うん。
うん、そこまでいいですぐらいのね。うん。
つって、走って逃げて帰るぐらいのね。
うん。その方が面白いですからね。
そうですね、うん。なんか心残りなんでしょうね。だらだら喋ってますけど、ね、
うん。
なんかこの話やめたくないんでしょうね。なんか、だらだら喋り続けてますけど。
そうですね。
なんかもっと言いたいことが本当は多分あと3時間ぐらいあるんでしょう、
ね。足りない。乾くんでしょうね。
足りないわ。
コンビニ病院ですか。
コンビニ病院。
ちょっとね、本当に考えてますんでね。
あ、そうですか。
うん。
お願いします、ちょっと。
いや、もう本当に。
足りないわ。
足りないですね。他、ポッドキャストやってる人足りないことないんですかね。
いやいや、まあ、あるんでしょうけどね。
本当に足りないんですよ。
なんか、だから最近こう、リニューアルしたきっかけで、うん、第1回とかを、またアップしたりしてるんですけど、うん、時間としては30分ぐらいなのに、うん、3つの病気の話とかしてるんですよね。
あ、結構サクサクやってたんだ。
どうやってたんだろうなと思って。
でもそれ、コンビニの話じゃないんじゃない
？いやいや、コンビニに限りなんだね、これ。
コンビニの話だったら。
ああ、そんなことはできそ、ね、そんなことはできないですね。
なんかこう、一生喋ってられる気がしますよね。
ああ、そうですか。
うん。
じゃあちょっと早く。ちょっとね、別コンテンツとしてなんかコンビニ病院出していきたいですね。なんか
ああ、ですね。
ああ。
で、出さないといけないしね。
そうですね。
うん。わからない人も結構いると思うんで。
はいはい。まあ、ということで、じゃあ、
はいはい、
今回は、まあ、リニューアル第1回ということで、
うん、
まあ、基本的にこんな感じで、毎回やっておりますので、
はい、
うん、こんな長ったらしく喋られたらね、うん、まあ、次回は聞くのをやめようとなっちゃいますけれど、
あ、ちょっと、ね、
まあ、あ、ちょ、今回は、そうですね、まあ、特にちょっと、長かったんで、
うん、
ちょっと反省します。
うん、はい、そうですね。はい、
というわけで、次回もよろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
なんでそれ最後気になったんだよね。それが気になっててなんかダラダラやってたのかな。
明けましておめでとうございますじゃない。
あ、まあ、そうですね、
うん。
あ、それか。
多分ですけど。
じゃあ皆様ね、今年もね。人間病院をよろしくお願いしますということで、明けましておめでとうございます。
はーい。
はーい、違うな。うん。理由これじゃないわ。うん、
コンビニだ、うん。
コンビニだ。
コンビニ、コンビニ。
コンビニ、コンビニのせいだ。うん、ということで、この辺でお別れしたいと思います。それではまた来週、さよなら。
日四日の製材は親切実意を胸と同じ一致に病の根を掘り葉を尋ねその貢献を確かめて一致に売薬症たる責任を尽くし果たさぬそのためにおいっちに進化衆と隔てなく貧苦の人には制約せんおいっちにおいちにの薬を買いなさい。